こんにちは、滋賀漢方針会の2期です。本日が2020年の12月の10日、前回の収録からちょっと3週間ちょっと空いてしまったんですけど、まあいろいろあって、はい、この間のコロナに関するトピックスですけども、各地で医療崩壊ということが言われています。もう旭川なんか緊急事態宣言を独自にしたみたいなところがあって、で色々と手は尽くしてる、外出自粛をとかって言われてるんですけども、患者数の伸びが止まらない。でその中でも直ちに加療が必要な人たちがやっぱり増えているということなんですね。でただこの直ちに加療が必要な人たちのレベルというのが、そのエクモっていう血液を取り出して強制的に酸素を入れなあかんような、ああいう状態なのか、人工呼吸器が必要なのか、単なる酸素マスクでいいのか、そこら辺がよく分かりません。一番問題なのはね、去年までだったら、まあ重症者と言われている人の圧倒的は後期高齢者の方なんで、ひどいインフルエンザやったとしてもね、防護服もせずに、そのゴーグルもせずに、マスクをちょっときつくして、でも手袋してたかどうかっていうのは、まあその程度で普通に扱ってたんですよね。でそれをすごい防御体制でやらなければいけないということになってる。ここの負担の方が大きすぎるんじゃないかなと。であとは内閣参与の高橋陽一さんも言われたし、まあ僕もそう思ってたんですけども、医療崩壊って言ってますけども、それは、天災などで急激に患者数がドンと出て、で、医療施設に対するキャパを一気に超えてしまうことを医療崩壊というのであって、冬場になったら毎年呼吸器疾患っていうの増えるって分かってたし、夏場の状況から言うてもその伸びっていうのはかなりが予測できていたはずなんでね。でそれに対する準備っていうのがなんでしてこへんかったんかなと、まあいろんな面でね、例えば金銭的に、看護婦さんやお医者さんはその病棟につきつなぎ止めとくって言ったら表現だいぶ悪いですけど、まあ怖いからもう離職しますっていうことを言わさないようにすることから、コロナ専門の病院だけを作っておく、あるいはいろんなところの病院でコロナが受け入れられるような状態にしておくっていうことなんでしとかへんかったんか。それから、例えばですね、呼吸器科や内科や外科以外の先生たちね、いろんな科がありますよね、他のね、皮膚科だとか眼科だとか、でそういうところのお医者さんがコロナに対応できるようなトレーニングっていうのを夏からやってきたのか、いっぱいいろんな疑問があります。から行政は行政の方で GoTo の話があって、でそれを知事もは国が決めろっていうし、裁量権は知事にあるんだっていうし、なんか、最終的なね、決断をお互いにやりたくない、やったらその業者から恨まれますからね。で、そうか言うてやらないって、もうなすりつけてやってるのがなんかもうすごく余計わけがわからん状態になってきて、います。まあそれから世界的にも お隣の韓国なんかでも医療崩壊なんていうことをね言われてきてるんですけど、まあこっちも準備をしとったんかな、どうなんかなって気がします。で、ヨーロッパやアメリカにおいては、まず第一弾のファイザーの、ワクチンがイギリスで承認されましたし、早ければアメリカでも間もなく承認と接種が始まるっていう話が出てきています。その次にはモデルナですね。で、アストラゼネカのものについてはちょっと臨床試験の取り方が具合悪かったということで、まあ年明けにこう緊急承認の申請がずれ込むようなことを言われてますけども、その頃になるとジョンソン&ジョンソンというところも第三層の試験がこう完了する。でジョンソン&ジョンソンはその1回だけの接種でいけるっていう形らしいです。で日本の大阪大学を中ねのアンジェス、ここはね データの取り方がうまいこと言ってなかったということで、第三の試験に入ったところらしいんですけども、結果判明が3月ぐらいになって、そこからということになると緊急承認でもまあ6月ぐらいまでずれ込むんじゃないかと。まあ世界の、製薬企業からちょっと周回遅れの状況にはなってるんですけど、まあいずれにせよ夏までにね、あのワクチンが潤沢にあのこうできてきてというあのことを期待するばかりです。から、治療薬としてね、経口摂取、つまりあの飲み薬での、インフルエンザ の, あの DNA を破壊してしまうっていうね、そんなに薬やったのっていう感じでね、記事を最初に読んだ時だったけども、それがどうもコロナにも適応できそうな感じだと。で、もしもそうなってくるとね、飲み薬ですから製造っていうのは、分担してやれば相当に早いレベルでいけるでしょうし、いっぺんに飲む量っていうのもそんなにですし、だから配るのも簡単ですし、錠剤ですから。で、それを例えば、1月の、いついつに、一斉にその飲んでくださいみたいなねことをやれば、そうするとまあ全員がやらなかったにしても、例えば 70% 80% の人たちが、それを実行すると、実行再生産数っていうのは恐ろしい数で、恐ろしいというか驚異的な数でですね、抑制できるようになるんやしっていうな、まあそんな方向のニュースなんかもちょっと出てきてたりはします。はい、そういうことで今日はですね、ここに来てこの、コロナの数が広がってるということに対して、どういう対策を取っていったらいいのかが今後のことから最近の臨床ということについてお話を、一度してみたいと思います。で、一つ一つのことをね喋ってるとね、あれもこれも喋りたくなって、もう単なる雑談になってしまうんで、できるだけちゃっちゃといきたいというか、実はですね、そのダラダラ喋ってしまって、実はこいつはテイク2なんですね。じゃあ行きます。1、正しく恐れ、正しく防衛ということで、まあこれ言われてることなんですけどね、本当にもうちょっと残念を通り越して、もうがっくりというぐらいね、一般の素人さんのその、ウイルス、ワクチン、その他に対する知識っていうのは、低いです。で、やたらその割にはね、ワクチンは怖いですか、俺は打ちたくない、他の人が打ったらやるみたいなね、そんなことも言ってまして、まあ、これ完璧にテレビの、害ですよね。そういう、こうなんか視聴率が上がるような話題ばっかりをね集中して取り上げるもんですから、例えば春先のパチンコ屋がなんで休業せえへんみたいな、あんな感じです。今見てください、平気でパチンコ屋またコマーシャルやっておりますよ。ね、今んところ止めようがないというところはあるんですけども、このコロナ騒動が収まったらね、マスコミの在り方っていうのも、これは徹底的に何とかしてほしいって、思います。で、もう一つね、11月29日に東京の杉山県議会検証会の実技の方に寄せてもらったんですけども、元学生ばっかりなんかなと思ったら、学生は2人、3人、4人ぐらいやって、他の人たちはもうすでに免許持ちやったんですけども、まあそこでブロークンハート症候群の話なんかをしてきたんですけども、ここもね、医療科の専門家やのに、突っ込んだ知識を持ってる人がね、少ないですよね。もっとみんなやっぱりプロなんですから、取れるニュースっていうのは今ネットのニュースはそれこそ玉石混交なんで、どれが正しいのかっていうことをしっかり見極めないといけないですけども、もっと自分でしっかり見るということは大事だと思います。はい、次行きます。1.1、空気の流れで、希釈を、してしまうということですね。まずそのエアロゾル感染というやつですね。一番はやっぱり人々感染ということで、人から人にこいつを移ってるんですけども、エアロゾル、細かい気流になって移ってるのかっていうのは、これはね、あるのかないのか、未だにはっきりしません。やっぱり一番は飛沫ですよね。くしゃみとかそういうものから、移ってきたということに、なっています。で、ただそのいつまでたっ もね、あのウイルスっていうのは空中に浮いてるわけじゃないんです。せいぜい1分か2分なんです。で、しかもかなりの量を一気に浴びないと、1個や2個のウイルスがついたぐらいではそれはね、は、発病はしないですよね。あの PCR 検査っていうのはどれぐらいのウイルスがおったら陽性って言われるかって言ったら、通常発病するのに一番怖いって言われてんやけど、10個からね60個ぐらいの範囲でね、それはあんたはウイルスがおったか陽性って言われる。でそんなもんでね発病するはずないでしょ。だから無症状の人が相当数っていうかほとんどだって言われるのもそれはそういうことなんですよ。だからその、PCR 検査のあり方っていうのもまた問題なんですけど、話が変な方にこう行かないように、空気をね要するに混ぜてしまう。そうするとウイルスっていうのは希釈されるんですから、少々今直ちに入っている人がいてたとしても真横でガンガン喋ったりとかそういうことさえしなければ映らないはずなんですよね。で実際に通勤電車なんて9割ぐらいの人が毎日同じ人が乗ってるんですけど、そこでクラスターが発生したいことはありないですし、から3分に1度はドアが開くんで換気されてますし、航空機やと3分にで客室内の空気は循環することになってますし、新幹線も今まで5分だったのをコンプレッサーを上げて3分にしてます。から観光バスも、窓を常にどっかを開けていくことで強制的に風を送り込むということで、観光バスのクラスターっていうのは最初武漢の方から来た、観光客を東京大阪間乗せてたら、だから運転手さんがバスガイドさんが感染してしまったというのがありますけど、もうそれもなくなっちゃってますよね。で、治療室においては大げさにエアコンを回す、あるいは、扇風機をずっと回し続けるということで、空気を回しての希釈ということが一番大事だろうと思います。まあ、家庭内の感染というのはある程度仕方がないところはあるんですけども、これもやっぱりね、空気を流しておくということに大事だと思います。はい、1.2、こまめな、手洗い、もうこれはもう言われることそのままですよね。で、最初の頃はこのアルコール消毒っていうことをよく言われたんですけども、アルコール消毒をしてしまうと有益な常在菌までみんな殺してしまうんで、で手もすごく荒れるということから、あんまりねアルコール消毒アルコール消毒って途中から言わなくなったでしょうね。まあ飲食店に入るときにはねアルコール消毒してくださいって言われるし、まあその程度はね妥当な範囲かなと思いますけども、特に家庭ではこまめに手を洗うということです。要するにタンパク質の殻にねDNA とか RNA が入ってるだけのものなんですから、ウイルスっていうのは。でそうなってくると水洗いっていうのがやっぱり一番いい。でこう流水じゃなくっても、例えば石鹸水を温めといてそこに手をドボンとつけてしまうとかね、もうこんなんは一網打尽ですからね、効率がいい方法だと思いますので、これはもうぜひとも臨床の方は実践をしてください。はい、2.3、うがいは、重要ということで、右矢印、しつこく、喉の、奥までということで、うがいもね最近言われなくなっちゃったの。これね3密とマスクと手洗いしか、うがいどこ行ったんやんって話だけど、でうがいっていうのもねイメージとしてはね、こう朝に歯磨いてクチュクチュとやって、その最後にガラガラガラガラピッぐらいのやったんです。ですけども、まあおっさんのダミ声ですからやりませんけども、そのガラガラガラペーじゃなくてね、そのガラガラをかなりしつこく、しかも喉の奥までやってっていくと、これやってみてください。今までやってない人っていうのはびっくりするぐらい痰が出てきますよ。要するに、有益な常在菌がその呼吸器の中の方に入ろうとしていたやつと戦って、で痰っていうのができている。でそこをしっかり洗ってやるということですね。で8月だったか9月だったかに、大阪 の吉村さんと松井さんがうがい薬も使うと早くとコロナ菌が死ぬって、誰にそそのかされたんか、その思いついたらパッと発表してしまってということでえらい事件を起こしましたけど、でそこから未だに間違った知識を持ってる人がやるんですけども、症状のない時にはうがい薬を使っちゃダメです。 これは有益な常在菌を殺してしまうから、逆にインフルエンザにかかりやすいっていう、もうこんなもんね、30年も40年前からの古典的なね、データ収集で分かってるんです。で、実際にかかってしまったら、その喉のところにおるウイルス、いや、その他の菌を殺すために、うがい薬を使った方が早く治りますけども、症状のない間は使わない方がいいです。患者さんとかにうがいのことを言うときに、この一言ね、付け加えておくこと、大事だと思います。じゃあ、おっきいにに行きます。元の世界へ戻れるのかっていうことですよね。はい。まあ、要するにみんなで集まってね、またワイワイ一杯飲みたいよねという話も僕やったら行きたいんですけども、まあちょっとそこは抜けといて、 2.1 手洗いうがい、マスクは、できる限り、継続すべきということでね。まあこれは当たり前のことです。今年劇的にインフルエンザが、ね、出てないのは、マスクと手洗いしてるからちゃうかっていうふうに言われる人がやるんですけども、それやったらコロナもどっか行ってるやろ遠の昔にっていう話なんです。で、なぜインフルエンザが流行らないか、これは今のところ分かりません、ね、ただ手洗いというのはこれは年中やった方がいいと思いますし、夏のマスクっていうのは苦しくてとてもじゃないけどね、もうやりたくないんですけども、ただ冬場になれば街中で、ね、誰ともすれ違わへんのでね、マスクする必要はないにしても、それからデパート行った時とかでも、もうコロナなんかなくなってたらいちいち捨てるのも変な話ですけども、例えば治療室で我々が患者さんと向き合う時とかは、これはマスクとかはね、来年以降もした方が、いいかなというふうには思います。それから学校なんかでも、授業中必要がなかったらやっぱりマスクをするような、そういう習慣っていうのは今後も必要かなとは思います。はい、あ、ちなみに3密ですけど、3密ずっといつまでもやってるとね、新しいアベックが出てませんからね、少子化にも歯止めが止まりませんので、まあ、3密はそのうちに回避したいですけど、ということで余計なこと言ってるとまたなくなる。 2.2、簡易でも、個室での、治療をということで、右矢印、訪問看護も、含めて往診はもっと、工夫をということで、まあ我々の仕事の側なんですけどもね、はい、うちはカーテンで必ず仕切ってますということは、飛沫はもう隣のベッドにはこう届きませんし、十分なベッド間の距離がありますし、空気を希釈しているということなんで、だからもうマスクは外していただいて結構ですよって言ってます。僕の側の方がやってますからということで、これが今までね、パーティションを区切ってない形の治療室というのは、もう絶対にパーティションを区切って、で、施術していくということ、これはもうこの後は絶対に必須だと思います。で、往診を含めて訪問する場合ですね、ここのところは、もちろん換気をね、前後でするということ、途中でするということをね、で、それと、どうしてもまあ我々の施術っていうのは患者さんと、ある程度の時間、一定以上の時間こうずっと接触するわけなんですけども、定期的にね離れるねシステムっていうのを、これを作っておくということもね今後大事だと思います。まあ鍼灸専門の場合はね、道具を取り替えたりなんだとかいうのがあるんで、まあ自然とこうある程度手は離れるんですけども、それ以上にまあうちの場合だったら本地方と表地方の間に隙間がありますんで、そういう危険性は減らせられるんで、まあいろいろとそれなりのやり方のところで工夫してくださいということです。はい、2.3、なるべく、キャッシュレスへということで、まあこれは希望も含めてなんですけどもね、お札についてる雑菌というのは非常にこう多いって昔から言われてます。効果にも で、まあ、効果の方なんかやったら金属なんて相当時間長いことこう生きてるっていうふうに言われます。まあ、で実際にそれから感染するのかどうかって言ったらまたそれはちょっと別問題なんですけども、ただ、ね、この、コロナの後からの世界においては全体の流れも含めてできるだけキャッシュレスでの支払いをしてもらえるような準備というのは今から大切だろうなと、思います。まあ、キャッシュレス の方法いろいろあるんですけどね、まあ、そこのとこは喋り始めてると本論と全く関係ないんですけども、まあ、視覚障害者の先生は早めからより準備をしておくべきだと思います。ではここから臨床の話に行きます。3、最近の、臨床からということで右矢印、やはり、コロナからの、ストレスは大きいということです、ね。まあ、緊急事態宣言ほどではないですけど、また外出の自粛をと言われていることで、まあ、予約数も、ね、少し落ちている感じはします、ね。特に高齢の方はあまり出てこられませんし、ね、それ以上にまた受診控えというような状況がこう出てきてるんですけども、いろんな意味でそのコロナの影響というのはまたまた強くなってきています。はい。で、3.1、膝の、亀裂骨折ということなんですけども、膝のところでこう曲線とかね、曲線から陰陵線の間で骨折を起こしてて、亀裂を起こしててっていう人っていうのね、まあ半年に一遍ぐらいはね見てたんですけどね、どうしてもなんか膝がこう具合悪いんですっ て半年に一遍言ったらちょっと言い過ぎかな、今までは1年に1人やほこらは来てやったんですけど、これがなんかやたら多いですね今年で。聞いてみると、まあ、コロナ怖いから畑をねやってストレス解消しようってやってたとかね、まあ、そういうケースもありますし、ね、なんでか知らんけど全然そんな自分の家に畑もないんやけど突然痛くってとかいうのが、あります。でこのコロナからね亀裂骨折っていうのが非常に多くなってますよね。なんでなんかな、運動不足なのかな、栄養が固まってんのかなというようなところらへんはあるんですけど、で、ものすごく強い膝の痛みがあってっていう方の時にはぜひともこの亀裂骨折がないかということを判断してください。脈診で言えば両方の寸骨が一辺強くなっていることですね。から、遠くから打診して響くかどうかということです。で、その打診して響いたら必ずその亀裂を起こしている箇所をね調べることです。でそこに処方針がこう、まあ、もちろん本処方があっての話ですけどもがあって、処方針ができればこれはね回数さえあればね絶対に回復できるものなんで、非常に患者さんの評判も上がると思いますんで、はい、ということで注意してみてくださいということです。3.2、腰椎の、亀裂骨折ということで右矢印、前触れも、なく、発生するケースが、増加中ということです。もう膝と一緒でね、腰なんていうのはまあ大体はね、強く曲げたとか外力が加わったとか、まあ、それぐらいでないとぎっくり腰は前触れもなく起こることはあるんですけども、まあさすがにね亀裂骨折までは、になってくるとそういうことはないというのが今までだったんですけども、前触れもなく発生してるというやつがね、ここどんだけやろ、しかもね週にね2つぐらいのペースで、ね、来られるんでね本当にびっくりします。で朝起きて上半身起こした瞬間から痛なったとかね、そんなこと言われたんですよ。まあ、ぎっくり腰やったらそんなはあるやろって感じなんやけども、てか夕方に普通に家事してただけなんやけど、そっからこう痛くなってもう夜中中痛くってとかいうようなことを言われたりします、ね。でこれは単純にぎっくり腰なのかそれともそうでないのかってやっぱり、診断のところで差が出てきます。で困ったことにやっぱり整形外科ではね画像診断しかやらないんでね、でまあぎっくり腰でしょ、経過観察ははい湿布と痛み止めって、で困難でね苦しんでから来られてる方っていうのが相当数いますんでね、はい。 コロナが落ち着いてマスコミがなんかうまいこと出れるようになったらね、長く続く、骨折っていうのは亀裂骨折の確率っていうのは結構あるんで、鍼灸院に行かんとあかんよみたいなことをね、言ってみられたら面白いですけどね。ねえ、お医者さんの団体からえらい攻撃受けたらどうなんでしょう。でもあんたらちゃんと診断できるんですかっていう話があります。いらんとこに暴走せんように、はい、行きます。3.3、首の強烈な、痛みっていう、これ3月の頃にね、頭痛がする首の痛みがあるっていう患者さんが非常に多いって言われたんですけど、もうこれの日じゃないですね、最近言ってきやってやる首の痛みっていうのは。もう全くこう首が動かせないような状態で言ってきあります。はい、まあ、これも思いっきりストレスですよね。でまた冬場になってきてるんでね、お風呂でねしっかりね温めてきたっていうケースも多くなってるし、もっとこれから多くなるだろうと思います。もうそうなってくると、1回目は例えば頭痛だけは取るよみたいなね言い方をしたいって方が無難だと思います。ここまで言いたいんですけど、1回で治そうと思うとそれは翌年って言ったら関西弁なんですけども、まあ一遍に直してしまうと筋力が落ちきってるのに、痛みがなくなると無茶して使う世界にまた余計な怪我をするやろって、まあそりゃそうだっていうふうにね、そういうふうな言い方をすると納得してもらう。で一番困るのは頭痛でしょうから、まず頭痛だけ取りますねみたいなことで、表情法もあんまり強いことはしない方がいいと思います。鉛筆芯とかそういうなんて無理やり首を回すとかいうようなこともせずに、どうしても頭痛が取れないというんやったら、その分解光線のとこですね、天柱風池あるいは後頭部のとこ、あっこら辺に射方針するということ方法もありますし、ゾーン処置が使える人はゾーン処置をやっておけば前もってですからかなりいけますし、から収毛芯なんて使うっていう方法も、あります。ただ完全に頭痛が取れなくっても後で取れるからということで、その表情が一通り終わった段階で、少しくらい残ってんやったらもうそのままで、あんまり強烈や言われてもこう今言ったものを加える程度で完全に取れなくっても、終わってしまうというこの辺もポイントだと、思っておいてください。はい、3.4、ブロックンハート症候群の、再びの、増加ということで、右矢印、強烈な、上半身の、痛みもということで、まあ今日これがね今日のメインなんですけども、でブロックンハート症候群はその結構長いんで、またホームページのパンフレットから忘れている人は読んでほしいと思うんですけども、まあ疑似心臓神経疾患ですよね。でストレスからそのこう胸が痛いとかで、胸が痛いとは思ってなくってもこうイライラするんで、当たり散らすんで、でそのそれはまずいということで、こううつむいて生活するようになって、でそうなってくるといつの間にか呼吸が浅くなってて、でそこからこう上半身全体のこう具合が悪いっていうのが、まあ大体ブロークンハート症候群の大きなところなんですけども、この寒くなってきてからはね痛みを伴ってるんですよね。うん、4月5月6月7月ぐらいの頃はね、痛みを伴ってる人っていうのはあんまりなかったっていうか、ほぼいなかったんですよね。とにかくこう調子が悪いという程度だけだったんですけども、もう胸なんだけど、前が痛いのか横が痛いのか後ろが痛いのかよう分からんけど、とにかく胸が痛いなんて言ってきてやったりとかね、から肩こりだと思うんですけど、今まで肩こは凝っても痛みになったことがないのになんて言ってある人もやりました、これついさっきの人でしたけどね。それから、もう一つの人は寝違えたと思うんだけども、今まで近所の接骨院に行って、まあ針は嫌いじゃない境にで即効性があるから受けてたら、治ってたんやけど、これは2日行っても全然治らへんし、前から聞いてたんで来ましたなんていう人だけど、これブロックハート症候群って言うんですよって。1例目の時はね、本当にこれで団中の施術がね、墓穴治療がで痛みが止まるかって結構ドキドキしてたんですけど、まあ思い切ってやってやろうと。でそれでも取れなかった鉛筆芯があるからってこと、先に鉛筆芯使っちゃうとね、どっちがどうなるかわけわからなくなりますから。で 起き上がるのもね大変なぐらいの男性の方だったんですけども、何ちゅうに奇形専用心でやった途端に起き上がれるようになって、まあ、その日はすごく良かったんですけども、明くる日の朝にね、また痛くて、あまりそれは痛かったということで、病院で痛み止めをもらったということなんですけども、まあ、薬をも、待ってる間に痛みがだんだん引いてきてということで、結局時間経過だけの話で、で、今はだいぶ楽ですけど、痛み止めは、いや、忘れてきました、飲むのって言ってやりましたけども。結局やっぱりその、天気になったのは、男中の処置だったということで。でそれがあったんで、明くる日のその女性の方っていうのは結構自信満々に行ってたら、もう大喜びでもう針の宣伝してくる言ってね、帰っていかれましたけど、まあそういう感じのことで、痛みを伴ってるんだけども、診断がブロークンハート症候群だというんだったら、思い切ってこれも臨床投入をしてみてくださいっていうか、そういうふうにして、患者さんに教えてもらいながら僕たちも研究して、ね、僕たちの研究から救われる方が多くなってというのがね、これが臨床は生き物であるっていうことの、言葉の、由来ですので、まあそういう形で、このコロナもまだまだ、困難は伴いますけども、僕たちの、研究の課題、そして実力をつけるものとして、付き合っていく必要があるだろうって、思ってます。はい、では今回はここまでとしたいと思います。ありがとうございました。